お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルのサンパウロ市で開かれました、ブラジル日系キリスト教連盟主催の研修会で3日間過ごした後、それが終わりました。その晩にですね、夜行バスでクルティーバに向かいました。ターミナルステーションの方に参りまして、どういうバスに乗るかなと思って、半分は心配しておりましたけど、なんと大きなバスが次から次にいろんなそのブラジルの各都市に発着しているわけですね。
そのバスターミナルの大きかったこと、
行く時には佐藤忠介先生のお子様たちが連れて行ってくださったんですけれども、はい、トロピンジョがいるから気をつけてくださいって言われましたね。トロピンジョってのはやはりああいう人のたまり場ですから、特に旅行者と見るとですね、こう品物を失敬する人たちがいるって言うんですね。ですから持ち物はちゃんと手でよく押さえておいてくださいというふうに言われました。
そうでしたね。
幸いそういう人は近づいてきませんでしたけれども、はい、そして時間通りに
11時40分でした。
あ、そうでしたか、はい、バスが入ってきたんですね。そしてクルティーバというふうに書いてありますから、もうこのサンパウロからクルティーバまで、夜中に11時40分に立つとですね、朝の6時ですか7時ですか、
そうでしたね。
その頃に、まあ、着くところの、長距離夜行バスなわけですね。買っていただきましたそのティケットを見せます。そして持ってまいりました、いろいろなスーツケースだとか、それから道用のギター、これらをですねバスの下に入れます。荷物の収納庫がバスの下にあるわけですね。アメリカなど旅行なさった方はグレーハンドバスをご存知だと思いますけど、これと同じくらいの大きなバスなんですが、
ね、
座席の方が違うんですね。
座りますと前に、なんて言うんでしょう、アイロン台のような平たいものがあるんですね。
そのアイロン台の半分くらいの、
ね、そうですね。それを自分の手前の方に倒すと、その上に足を乗せる、うん、そして持たれている背中の方がぐーっと下がりまして、もうほとんどこう横に寝た姿勢になります、
ね、普通のバスの座席なんですけれども、それが全くその寝た形になるくらいに後ろの背を持たれているところが下がりますし、前からはそういうアイロン台を半分に割ったような形の足持たせがあるわけですね。
そしてビニールの袋に 毛布と、そしてシーツですね、直に体に当たるところはシーツをかけて、その上に毛布をかけるというような大変丁寧な、サービスが良かったですね。
ビニール袋に入ってるってことは洗濯したときは正しいんですよ、はい、ということなんですね。そういう非常に清潔なシーツと毛布を、いただいて、そしてあと飲み物の方も、ちゃんと冷たく冷やした、あれが清涼飲料水が来るわけですね、はい、まあ、コカ・コーラだとかグアラーナという飲み物もありますから、セブンナップでそういった種類のですね、飲み物もいろんなものを取り揃えてありまして、それを飲むわけです。11時40分、時間通りにサンパウロのバスターミナルを滑り出すようにバスが発車いたしました。もう外は、サンパウロの夜の街を通り抜けて行ったわけですけれども、それ以外はあまり見るものがありませんので、それに私たちも疲れておりましたから、すぐに休みましたけども、そのバスの中で寝るってのはどうでした？
そうですね、初めてその夜行バスに乗りましたので、ちょっと興奮しているせいかなかなか寝つきませんでした。
で、道の方はやっぱりいい道なんですね。
いい道でしたね。
ほとんど汽車の新幹線は別ですけれども、普通の汽車ですとカタカタとこう揺れるんですけれども、その揺れはあんまり感じませんでした。ただエンジンの音はやはりしていましたからね。かなりスムーズな、バスの夜行バスの旅をいたしまして、
途中一箇所泊まりましたね。
あ、私は寝ておりました。
はい。
それはやはりトイレを使用するために泊まったんでしょうか。バスの中にもあるんですね。
ありました。
ですから無理に泊まることはないんだけれども、一応そこでお客さん乗り降りする人もいたんでしょうか。
そうですね。
ですからワンストップということですね。クルチーバンまで。はい、で朝の6時半でしたか、7時近くでしたか、クルティーバの町に着きました。ちゃんとそこではクルティーバの教会の梶村金次先生が迎えに来てくださいました。
梶村金次先生とももう随分長いお付き合いになります。まあ、初めての対面でしたけれども、お手紙で、まあ、少し分かっておりましたから、本当にもう会った途端にもう長年の友達のような感じでした。
ひんやりとした朝でしたけれども、梶村先生の車ですぐ近くにありますホテルの方にご案内いただきました。ホテルの名前が
ホテルコンドルって言いましたね。
ねえ、なんかこのアンデスを削除されてしまったような感じですけれども、ホテルコンドルに行って、しばらく部屋が開くまで待たされましたけれども、ちゃんと私たちのために部屋を開けてくださいまして、そこに滞在することになりました。そして紹介いただいた方が、そのホテルの支配人の安本奈美人さんです。
今朝はこうして、クリチーバー、本日教会の安本奈美人系のホテルにお世話になっております。で、今日は朝のカフェをいただいて、実はですね、私たちはこの人のお父さんも私のお父さんも福岡なんですよ。福岡出身でね、で同じ町なんです。同じ町ですね、福岡の桶葉郡の千歳村でね、今は吉井町になりましたけどね、そこに長野水神社といって5人の庄屋というのが あるんです。その5人の庄屋の神社の前にこの安本奈美人さんのお父さんが店を持っていらっしゃって、私の父がお菓子屋で、そして私がそのお菓子を運んだんです、私の少年時代ね。で、私の父とこの奈美人さんのお父さんとお友達で、私がブラジルに来て、父から手紙が来ましてね、クリチーバに安本というのがおるから訪問しなさいというわけで、私訪問して、その頃クリスチャンになったばっかりね。そしてこの人のお父さんと出会ったんですね。なかなか頑固な日本人のスピリットでね、やられた方なんですよね。で、今ここでもう教会の、クリチーバ教会のですね、初めの、基礎を作った信徒の方です。素晴らしい方でね、教会のためにご奉仕していらっしゃるんですね、ナミトさん。 で、お父さんの名前何て言ったかな。
茂吉って言うんです。
あ、茂吉。茂吉。そうそう、安本茂吉。すごい名前ね。で、それではね、まあ、そういうわけで私もこちらに任命されて4年目になりますけどね、今日はそういうわけで、安本奈美と経緯に、何年前かね、まあ、この茂吉さんたちがこのクリチーバに入られた時ですね、その時の状況から少し話をお聞きしたらいいんじゃないかと思いますね。
特にあの時代はね、このイミグラさんちゅうとね、外国から移民はね、そこの何ちゅうんですか、そこの町の一番その何ちゅうんですか、そこの首頭領なるとか、首頭領か、そこの市長か知事さんか、そこの首、そうすると そこから一体どの辺に移民を入れたらいいだろうかっていう、そのあれがあったんですよ。とにかく一番とにかくもう利用のできないとこへあそこをやったもんじゃないんでしょうか。だからね、まあ、日本人なりドイツ人なりイタリア人なり、とにかくそういう不便なとこみんな入れたもんですよね。
不便なところに日本の移民が入っていったんですよね。
日本人ならやるだろうっていうね。こういう話があるんですよね。まあ、こっちじゃなくてブラジルの方ですね。あっちへ日本人とかドイツ人とかもどんどんそこ入れたらしいでしょ。そしたら移民たちがだけどこんなとこ入れて何もできないじゃないですか、作物が、だからできないからあんたたちそこに入れたんだってそういう話を一回聞きました。だからもう全てがそういうジェイトでやったんじゃないかね。
絶大なる期待がかかってたわけですよね。
そう、まあ、反面にはそうですよね。消極的に考えればそうなんだけども、積極的に考えればあなたたちに期待しているんだというね、そういう精神があったと思うんですよね。でも実際苦しかったのよね。
もう不便な道はないしね、この交通路のあれもないしね、もう学校もないしね、とにかくまあ日本から来たその人がまずい分不便なとこ入ったもんだねって、とか自分が選んで入ったんじゃないんだもんね、あれ向こうからこの
政府がねここに入りなさい
って、ちゃんとそういう場所がしな。
それが1900何年ですか。
17年ぐらいだと思いますね。それで一番上の兄さんがね、ブラジル着くと同時に生まれたんですね。父は確か23か、それぐらいだったんでしょう、ね、母が21ぐらいだったんでしょう、確か、それで着いた同時にもう生まれたもんですからね、赤ちゃんですからね、カフェザル、まあ、それはサンパウロのことですけど、カフェザルに仕事行くのも大変だからって言って、どっか木にご座敷いて、その上に子供しまって、それで母はやったそうです。もうとにかくそのあれすることができずに。
お兄さんのお名前は何だったんですか。
安落ちって言うんですが、30の時亡くなったんですよ。30の時結婚してね、子供がね、2つなってなかったかですね。その時にね、彼の嫁の里の方から電話が来てね、そのお父さんっていうのがもう病気で、悪いからぜひ来てくれって。で、当時はねバスもない何もないからね、まあその時はクリチバにいましたけどね、汽車で行ったんですよ、ポンペイ山で。
ポンペイはサンパウロの奥地の方でですね。で、
当時はね、ここからサンパウロはポンペイまで行くのに3日かかったんですよ。3日、もう連絡してね、ポンタクラ様行って、ポンタクラ様
パラナ州からサンパウロの奥地に行くのには大変困難だったんです。
バスもなくて道もなかったもんですね。それでサンパウロとパラナ の境のあそこに汽車の事故があって、あそこにね一日一晩あそこにもう止まったんですよ。それであそこはとってもこの気候の悪いとこでね、あそこに川が多いとこでね、川があってね、あそこに、 絞ったあの過疎みんなあそこにしてるもんだから、そこはもうその過疎のあそこに蚊が増えるのはとっても
不潔なところだった
ね。そこでね、チビスあれしてもらったんですね、あそこで。それでそのエレの嫁の父の見舞いに行って、そして帰ってどうも具合が悪いってね、風邪ひいたんだろうって風邪のあれをタタメントやってたんだけど、なかなか良くならんもんね。それがだんだんだんだんだん熱がひどくなってね、もう昏睡状態になっちゃって、でとうとう亡くなったんですけどね、うちの片腕だったもんね、何もかも彼がやったんだもんね。あっちはまだ14、15だったもんね、まだあの時は。それで父がもう兄さんが亡くなったんだから、こんなお前がしっかりせんけかんちて、ちょうどそれがね、戦争終わった当時なんですよね。で、おうちがあのあサンパウロにね、なんか大きな品物を向こうにあのあれするから、ちゃんとあの品物が不足してたんですよね、この食料品が。で、こっちから向こうへ送って、そしてちょっと金儲けみたいなことをやってたんですよね、食料品。で、それをお前が向こう行って金もらってこいっちゃうわけで、プラスタ達成とかとか、あの辺に事務所があってね、あそこへもらってこいって、サンポールなんか行ったことなかったんですよ。いやー、すごい大都会だと思ったね。クリチバはあの当時30万それぐらいだったでしょ。それでバスで行ったんだけど、もう17時間かかるんだもん、クリチバサンポール。それで特に
事故バスがあったんだ。
あったんだ、1週間に3回。1週間に3回それがちっちゃい15人乗りの小さなバスだもん。じゃあね、それで散歩に故障が来たもんだから、散歩に夜中の2時、日本人のこの、あれがあるから、宿屋があるから、そこ行きなさいっておじに言われたもんだから、そこ行って叩いたけどね、なかなか開けてくれないのね。それで開けてきてね、新奴隷目の時だから、手帳見せろって言って、ドキュメントね。それから見て、この人だと大丈夫だろうって、まあ、寝かしてくれたんだけど、みんな一つの部屋にみんなそこに寝てるじゃないね。そういうことが
大部屋にね、
そうなん、
大部屋にみんな
寝たん
ですよね。さて、その信徒連盟はどういうことなんですか。
信徒連盟ってのは戦争後あの勝ち組とか負け組のそういうあれでできた、その勝ち組の連盟なんです、それは信徒連盟。
親分がおって、そして親分が命令したら、子分はみんなそれ従わなきゃいけない。
いろいろあったんですよ、新奴隷名があったし、それから桜組挺身隊とかそういうものもあったしね。
桜組挺身隊はだいたい女性の方でした。
あ、そうだったの。
それなかったですか、はいはい、の私聞いてるんだけど、だからそういうこともちょっと聞きましたよね。
女性も勇ましかったんですね。その、まあ、戦後50年ということなんですけれども、その戦争が終わったという通知はここに住んでる日本人の方たちには
もう日本からの通知はただもうブラジルのニュースを聞いて、日本からのニュースはもう全然入らなかったんだもん ね。ここの新聞を見たり、ここのラジオ聞いて、日本のことが真面目の分かってたんでしょ。日本からもジレットのニュースはもうほとんどありませんでした。
戦争がまずね始まったという時には、ナムトさんどうしてらしたんですか。
私は中学にいましたよね、ここね。
その時はどういう状態になりました。
先生たちがみんなもやっぱりやっぱりこのなんだお前たちはアメリカなんて戦争して、お前たちはもう大根とか白菜とかそういうものしか作りきれないのに、どうしてあんな大きな国と戦争したんだって。とにかく日本直にはみんな知らないんだもんね、ここで。ただここで仕事やってる人たちの野菜作りのあれがもうバーズだったんだ。
それを見て大体日本人は大根と野菜
それぐらいしかできない人種がどうしてアメリカと戦争したんだとかって、バカだねお前たちはって、もうそれぐらいな程度でしたよね。
ナルトさん自身はいかがでした、日本という国に対してのね、イメージって、ね、だってこちらでお生まれになったわけでしょ。
そうなんですよ。 クリチバはね、あの日本人が少ないもんだからね、サンパウロ州でしたらもう日本人の勢力というのがありますからね、そうひどくはなかったでしょうけど、ここは少なかったからね、わずか20カ6ぐらいでしたでしょうかね。
今だったらね、先生ご存知のように夜中の12時出ればこちらに朝6時着くでしょ、ね、でもあの順はもう別世界だったんですよね。あの第サンパウロとクリチーバはね、やっぱり山の中の 猿のようなそういう現象は確かあったですよね。だから
で、あのここなんかね、あの学生町と言われてね、あの日本人の学生がすごくあのそれから増えたんですね、その後は。とかあっちの時代にはね、学生がね3人しかいなかったんですよ。あの中学に2人、大学に1人だったんですよ、全国の国千葉町3人で。
だって国千葉町だったら3人の学生
が学生だった、日系の。で娘にもよく言ったんですけどね、それからもう娘はもう大学に行ったんですけど、その自分とこの、教室にはね、半分は日本人よって、あっちに言ったことがあったんです。いい時代だね、俺の時代には3人しか学生いなかったんだよって、クリちゃん、そういうこと、今すごく多いもんね。
学生としてね。
じゃあ、日本のことは両親から聞かされ
て。いや、やっぱり学校へ行っとったりね、さっきも言ったように、その、小さい時は日本学校行ってたんですけど、その学校地だってね、もう金のない時期だし、もう丸太木でね、その先生はその丸太木に住んどったんですね。そして
建小屋、
それでどうもなきゃ何もない、だから教室の間にね、ニワトリが入ってくる、ヤギが入ってくるね、あの教室の中に。それでもう壁立って丸太木ですからね。生徒たちが、先生、フェジョンは何ちゅうの、
豆
が今、たぎってこぼれてるよとか、そういう話しとったりね、そこで。
でもそれたちは正規の学校だったんだもんね。
そうよ、そうよ。
ブラジルの学校には行かなかったんだから、みんな移民の子供はみんな日本学校に行ったんだから。
だけど、ブラジル学校も後で間もなく作ったんです。この植民地にね、やっぱり20家族がいましたかね。
その点はサンパウロの口よりか、クリチバは早く、ブラジルの学校に行くようになったよね。
はいはいはい、それでさっきも言ったように先生はもうちゃんともう日本式でね、もう日本のいろいろな教育でね、もうの端っこの方には日本の世界の地図がこうあってね、もう日本のこのあれあって、もう日本のとこいつも探すもんだから、もう日本のとこ穴が開いてるじゃないですか。日本はここだって、
日本
世界の地図ですけどね、日本は小さく、大体小さいもんね、日本は。
はい、
いつもそこを押してるんでしょ、もうそこに穴が開いちゃって。
その地図はね、日本が真ん中にありました
の、やっぱり普通にこうあってね、
世界地図、
日本はどこにある世界地図ですか
の、やっぱり普通の端っこじゃないかね、ソビエトシナーこう
の確か真ん中に、
真ん中。
ちなみにさ、日本の、ね、世界地図はね、はい、日本が真ん中にある、
はい。そら知らなかったね。もう天朝節だとか紀元節とかね、元日の日とか言ってもちゃんと一番生き物着てね、そして君が歌ってね、先生がもう人語もに我が高速高速国を始めることを公演なりと言って。それから日本学校だけじゃいけないからって言って、みんな植民地で金を集めてブラジルの学校を作ったわけ。それで本当のプロフェッショナルフォーマーというのがいなくてね、昔は
正規の先生がいなかったんです。
だからもう
ブラジル学校で正規の先生がいなかったんです。
程度の低い先生がよく来てましたよ。だからもう日本語と習ってるあれとね、ブラジルの歌も本当こんな差だもん。日本学校に行ってる生徒たちはね、こんな昼からはこんなブラジルの学校でしょ。そうするともうアホったらしくてね、その教えてることが。でブラジルの学校にはそこら辺の科目だって一緒で来るでしょ。だからもうこんな差が出てくるわけよ。
日本人の人はね、
そう、うまいぞん、どうしどうしまいどうしこうやってそういうあれじゃ、もう日本人はもうそんなのもう掛け算とか割り算とか足し算とかやってるでしょ、もうアホらしくて。
その順は1、1足す1は2、2足す2は4というの
を、九九をね、
教えてやって。
特にその、主に外人でしょ、その外人だってもう全、カボクロ。だからもう、 そういう学校行っとってもみんな日本人の子供たちはもう笑ってるばっかりやね、もう、うんうん、それでそこへ4年3年4年って、なんだ波とはもう学校に来ないようになったぜ、どうしたんだって言ってから、そのブラジルの学校の先生が言い出したよね。
作物はお父さん方が、あなた方は何を仕事しておる？
だっちり、なんちゅうの、米のね、白米、それから米作り、それからピンガの製造、酒ね、なんちゅうか、
サトウ
キビから取る。
サトウキビからできた、お酒ですね、強いね、地酒ですね、
うん。それを作ってたし、それから豚も飼ってたし、牛、野菜。それでそこ作ったものをね、履かせたのが一番上の親鸞兄さんが栗千葉で、そこで店を開いて、
そこでその海岸地帯の一番初め生えたところで野菜とかいろんなものを作って、この栗千葉の町に
履かせた、
運んでここで商いをしたわけです。
ピンガバイト酒のサトウキビで作ったその酒とかそういうものはみんなここで一番上の兄さんがここで履かせたわけですよ、ね。それで向こうにちょっとした店やつったからね、あそこにもたくさんの花木だ人やらみんなファゼンダで使ってた人たちにやっぱりいるからって、そこに店に、ね、砂糖とかね、塩とかフェジョンとかそういうものをこっちから送ってたんですよね、
ブラジルのサンパウロから夜行バスで6時間半、クルティーバの町にやってまいりました。そこのホテルの支配人をしていらっしゃいます、安本奈美人さんにお話をお伺いいたしました。本当に当時は、日本人の数も少なかったクルティーバですけれども、そちらでの生活の模様をつぶさにお伺いいたしました。
お聞きの放送は、HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。